喫茶銀杏。こんばんは、歌と朗読のゆみです。
サックスのしおりです。
ピアノとアコーディオンのファティです。
この喫茶店はもっと気軽にクラシック音楽が聴ける場所があるといいなという思いを込めて始めました。おすすめの曲をセレクトして、この曲ってどんな曲？という素朴な疑問を3人で考えながらお話しする番組です。番組の最後では私たちの演奏をお届けしますので、ぜひゆっくり楽しんでくださいね。さあ、もうすっかり春らしくなってきたけど、みんなお花見はできた？
できたね。
なんかちゃんとしたお花見っていう感じではなかったんだけどね、まあ少しできたかな。なんか今まであんまりお花見したいなっていう気持ちになったことがなかったんだけど、なぜか今年はお花見がどうしてもしたくて、まあでもコロナもあるから、まあ家から自転車で回れる範囲ぐらいで桜を探しに行ったよ。まあね、なんか普段通らない道に一本ひっそりと咲いてる桜を見つけた時は嬉しかった。
いいね。
そうだね。
私はね、今年はちゃんとは桜見れてないかな。電車からちょっと咲いてるのが見えたかなってぐらいだけど、
結構すぐ散ってしまったしね。
雨多かったしね。
前に住んでた家からね、桜並木が見下ろせて、毎年ね上から見下ろす桜がすごい綺麗だった。
あ、すごい、それいいな。あんま見下ろしたことってないかも。
春のお話に戻ると、日本でイメージする春の風景にはきっと桜が咲いていると思うのですが、ファティの国ではどんな風景が連想される？
そうだね、まずあの梅が咲くと春が来たっていう印象がかなり強く、だからまあサインが冬から春に変わるサインとしてはもう梅なんだよね。あとあの日本の春っていうイメージだと、まあ、僕の頭でちょっとなんかピンク色白色の景色がほとんど、まあ、桜で、ただバルカン半島だと暖かい緑がもう完全にその冬からもう出てくるっていうのが、まあ春だなっていう。あとピクニックをすることとか、まあ春といえばそういう感じだよね。
梅っていうのは共通してるようだけど、なんかその春っていうとやっぱり私たちは桜のイメージ、ピンク色のね花のイメージだけど、その新緑っていう方なんだね。結構同じ春といえど国によってちょっとイメージは変わってくるみたいだね。
そうだね、
そうだね、
そのイメージの差は音楽からも感じられるので聞き比べてみましょうか。ではまず日本の春といえばこちら。桜桜でした。美しく咲いたと思えばあっという間に散ってしまう桜の花の儚さが日本の夜な抜き音階とよく合っていますね。では次にバルカン半島の春の歌はこちら。 エデルレージ、日本語で春の祭りでした。
エデルレージはローマ語で春の祭りを意味して、ユリウス暦、これはあの西暦の昔のバージョンですね。ユリウス暦では4月24日で、現在のグレゴリウス暦、まあ、現在の西暦だと5月6日にあたる日のことです。またユーゴスラビア全体ではジュルジェブダン、ゲオルギウスの日としてお祝いされることもあり、この春の祭りはバルカン半島をはじめ北側だとポーランドまで、そしてトルコでもお祝いされる祭りなんですね。で、ローマ語のバージョンだとこの歌はまあグループの踊りや家族がテーマとなっているんですけど、それ以外の言語すべてでは春に咲くお花、季節の変わりがあのテキストのテーマとなってます。曲は全世界でブームになったのはエミル・クストリツァの映画ジプシーの時がきっかけでした。映画のサントラをゴラン・ブレゴビッチが担当、歌をマケドニア人の歌手ワスカ・ヤンコフスカが歌いました。ちなみに映画が撮られた場所は私のおばさんが住んでたところなので、見るたびに子供時代のスコピエ、ユーゴスラビアを思い出しますね。またこのエデルレージの日にはみんなが希望していることを小さな紙に書いて、それをバラの木の元に埋めてお祈りするのですね。で、そのエデルレージは5月6日なんですけど、このコードをやるのは5月5日の夜です。で、夜に埋めて、で6日の朝に回収して、その願いを書いた紙を水に流します。水といってもまあ川ですね、
うん、
で、その希望が書かれた紙がその川に捨てた時に、その希望が書かれてる部分が空に向いて水に落ちて、その状態で流れるとその希望が叶えるよっていう、風に信じられてます。また願い事が長い人は文字を書くよりなんか絵を描いて出す。例えば車も欲しい、家も欲しい、結婚もしたいってなったら車の絵、家の絵、あと指輪を描くとそういうのをやる人もいるね。
へえ、面白い
面白い。そんな欲張りな願いでも叶えてくれるのかな
空の方向いてたらね
面白い、
うん、クラシック音楽にも季節を感じる曲が多く残されており、今日はフェリックス・メンデルスゾーン作曲の無言歌集より第5巻の第6曲春の歌をお届けします。
メンデルスゾーンは1809年ドイツのハンブルクに生まれます。
前回のラジオで紹介したブラームスも同じハンブルク出身で、年もメンデルスゾーンと24歳差だね。
東京より少し広い面積のハンブルクなんだけど、同時期に2人も才能豊かな作曲家が生まれているんだよね。
うーん、すごいね、奇跡的な。で、メンデルスゾーンは38年という短い生涯でしたが、彼ほど幸せな生涯を送れた音楽家は珍しいと言われるほど環境にも恵まれていました。まず彼の父親はユダヤ系ドイツ人の銀行家で、裕福な生活の中で音楽教育を受けます。ピアニストとしては9歳で活動を始め、その腕前は当時の最高級とも歌われており、ピアノだけにとどまらずオルガンもバイオリンをも弾きこなしてしまう天才でもありました。で、魅力的な人柄やハンサムな容姿、文学や哲学に通じた幅広い教養によって、ベルリンではモーツァルトの再来と褒めたたえられるスター的な存在でした。またメンデルスゾーンは音楽の歴史の研究にも熱心で、彼が20歳の時、当時忘れられていたバッハのマタイ受難曲を約100年ぶりに目覚めさせ、バッハの作品を再度世間に広めたことは有名な話ですね。
もしこの時メンデルスゾーンがマタイ受難曲を見つけてなかったら、今バッハはここまでもしかしたら有名じゃなかったかもしれないね。
ああ、そうだよね。まあ、このように音楽の歴史にも関心が高かったため、彼の作風はロマン派的でもあり保守的、まあ、古典的でもあると表現されるようです。そして今回演奏する春の歌は1842年に作曲され、 彼の無言歌集の中でも一番有名な曲となります。伴奏部分の軽やかな音の流れはまるで春風のすがすがしさを表しているようです。
もともとはピアノの独奏用に書かれた曲ですが、バイオリンやフルートなどの編曲でも親しまれています。今日はソプラノサクソフォン、アルトサクソフォンとピアノでお届けいたします。それではどうぞお聴きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。さて、今日の番組を聞いてくださった皆様も、よろしければ概要欄のお便りフォームやメールアドレス、ツイッターから感想やリクエストをぜひお寄せください。 YouTube では演奏の部分だけを自作の絵に添えてお届けしていますので、音楽喫茶銀杏で検索し、ぜひそちらも合わせてご覧ください。
次回はイタリアの曲をお届けいたします。
お楽しみに。